オラ、こんにちは。皆さんいかがお過ごしですか？2021年8月14日、今日も桃のサルサポッドキャストを聞いてくださってありがとうございます。今週はどんな一週間を過ごしていますか？よかったら今日や昨日あったハッピーなことを思い出す時間に使ってみてください。いよいよ夏休み本番っていう方も多いと思いますが、何か楽しみな予定ありますか？私は大学最後の夏休みっていうことで、やりたいことのリストを作って、今までなんとなくやってみたかったけど、きっかけがなかったこととかも積極的に片っ端から挑戦しています。例えば、国立博物館に行ったり、ボランティアに参加してみたり、あとね、裁判の傍聴に行くこと、これ結構、なんか、やってみたいけど、きっかけもないし、まあ、いつでも行けるし、っていうので、なかなか実際やってこなかったけど、っていうふうに結構クリエイティブなリストができたかなって思います。で、この夏休みを思いっきり楽しむっていうことについて、最近友達と話してて、似たような悩みっていうか不安を二人ともが共通して持っていたので、ここでその話をちょっとしたいなと思います。私たちは今普通なら社会人になっててもおかしくない年齢なんですが、まあそれぞれの事情でまだ大学生なんですね。で、まあ、その大学生であるっていうことに対しては、まあ、それぞれ全く別の理由なんですけど、時間をかけて考えて決めたことなので、もう全然後悔はゼロっていうか、お互い自分たちの人生の中でベストな選択をしているっていう状態ではあるんです。なんですが、まあ、ちょうど夏休みの時期じゃないですか。やっぱり社会人になって働いてる友達と、なんか比べちゃうっていう時がすごくあるんですよね。私の場合、大学最後の夏休みには南米大陸を縦断したいなってずっと思ってたんですよね。で、計画とか、まあ、貯金とかもしてました。まあ、ただもうそれも叶わない夢になっちゃったんで、これまでさっき言ったみたいにやってみたかったことのリストを作って、本当に毎日遊んでっていうか、楽しいことばかり、自分のやりたいことばかりしてます。もうそしたらまたここで悪魔のささやきが聞こえてくるんですよね。なんかあの子は毎日働いてて、ちゃんと働いてて大変だし、なのに自分はこうやって毎日楽して遊んでばっかりでずるいんじゃないかとか、なんか心の中でバカにされてるんじゃないかとか、誰からも直接そんな風に言われたことがないにもかかわらず、そういう声が聞こえてきちゃうんですよね。自分の頭の中で自分が楽しい日々を過ごしていることに対して攻撃するような考えが浮かんでくるんです。もう私たちがこう日々頑張って、なんか、働いたり、いろいろスキルを上げたり、そういうふうにしてるのって、こういう、さっき言ったみたいな、なんか自分がやりたいことだったり、楽しいことをして、リラックスした日々を過ごしたくって、頑張ってるのに、いざ実際過ごしてみたら不安になっちゃうって、なんか不思議じゃないですか。常に、努力して必死に働いたり勉強したりしてて、何かしらちょっと悩み事があるのがもうスタンダードな状態みたいな、ノーマルな状態っていうのを、なんか心が、まあ、多分それにも慣れちゃってるのかな。自分がそこから抜け出しても結局引き戻そうとする力が働くっていうのがあるんじゃないかなっていうふうに感じてます。 でもさっき言ったみたいに、私たちが日々こうやって頑張ってる理由って、頑張ってる理由じゃないけど、頑張ってる理由とか、まあ、別に頑張らなくていい理由もたくさんあるし、頑張ってちゃんと本当に毎日生きてるから、そういう楽しいことをする権利もちゃんと持ってるし、ね、なんか、そういう楽しい時にまで自分を傷つけるような言葉をなるべくかけたくないなと思って、そういう声が出てきたら自分の中で、いやいやそうじゃないよっていうふうに、誰からもそういうふうに直接言われてないし、それは自分の中で自分を傷つけるためだけに生まれてきた言葉だから、そういう声は本当はないっていうか幻想なんだよっていうのをなるべく自分の 頭の中で、書けるようにしてます。で、コーチングとか勉強してたらね、なんか自分がこうなんじゃないかっていう思ってる思い込みに対して、じゃあなんでそう思うんですかとか、じゃあそういう、その思い込みを破ったら実際どうなると思いますかとか、あとなんだろうな、そのルールを守ることが自分の中で、どうして大切ですか？とか、まあ、そういういろんな角度からの質問を自分の中でもセルフコーチングみたいな感じで投げかけられるようになったので、すごい良かったなって思います。なんか実際そういうルールとか思い込みって意外と大事じゃないこととか多いんだなって気づきました。スペイン語学習のモチベーション番組、桃のサルサポッドキャストへようこそ。中南米への憧れ絶えない私、桃のサルサが、勉強のモチベーション維持とラテンマインドセット獲得を目指して語ります。さてさて、昨年から私はプレプリっていうオンライン外国語学習サービスを使ってます。普通のオンライン英会話とか思い浮かべてもらえれば、まあ、その他の外国語でも同じようなサービスがあるっていう感じでイメージできると思うんですが、私はこの夏に集中して頑張りたいことのうちの一つでスペイン語を上げてるので、会話もね、しっかり練習しておこうと思って、8月から9月の間に週に2回で全部10、週に2回、全部で15回、レッスンを受けるっていう目標を立てました。週2回って少なそうに見えて意外と多いっていうか、1週間のうちになかなか後回しにできないんですよね。だからなるべく曜日を固定して予約するようにしてます。去年はデレを受ける前とかに集中して受けたこともあったけど、今年はもっとリラックスして、本当に会話、日常、こう人とする会話みたいなのを練習していければいいなと思ってます。で、7月から今全部で5回くらい受けたかな？そう、今年の春から同じ授業に、だってちょっと仲良くなった子がオンラインで練習してるっていうのを聞いて、あ、そうだったわと思って、私もやってたわと思って、夏休みになってから始めました。1対1でしっかり時間をとって会話練習するのっていうのは、4年前にグアテマラで、まあ、ちょっと流れっていうかノリでスペイン語学校にプチ留学して1ヶ月授業を受けた時以来だったので、久々に結構、しっかり自分の成長を感じられているっていうか、やっぱ自分がどれだけできるようになったかっていうのが実感できると嬉しいし、モチベーションにもつながりますよね。スペイン語の勉強自体っていうのは、私の場合5年前に始めて、もちろん5年間ずっとコンスタントに勉強してきたわけじゃなくって、もう全く手をつけてない時期とか、 まあ、やらんといけんけど、モチベーションがすごく低かった時期とかもたくさんあったけど、まあもちろんそういう波だってあるのが普通だし、空白期間があったとしても完全にやめたりしなければ、まあ次やろうと思った時の助けには1%くらいなるんだなって今思ってます。多分最後に出例を受けたのが、何月だったかな、11月くらいかな、去年の11月で、学校がまた始まったのが4月なので、その間っていうのはちゃんと机に向かって勉強したりとかはほぼなく、まあそれまでに勉強したこととか、あと YouTube を見たりは、まあでも自分の楽しみのために YouTube を見たり、まあ音楽は好きなんで音楽は聴いたりするけど、特にちゃんと勉強の時間を確保してっていうのは全くなかったんですけど、でもなんか今また勉強し始めて、意外とその期間で新しく、なんか知ったこととか、まあその前の期間で勉強したことも意外と覚えてるなとも思います。ね、上を見れば同じ期間の間でもっともっと上手になってる人もたくさんいると思うけど、まあ、5年前の自分と比べたらすごい成長だし、あと言語そのもののうまさだけじゃなくって、それに付随するカルチャーとか、まあ、その土地、国の歴史とか、そういう面にも普通の人よりも詳しくなれたっていうところとか、できたところに目を向けると、まあ、すごく誇りに思っていいんじゃないかなっていうふうに最近は考えられるようになりました。あと思ったのが、どのサイトを利用するかって、まあ、ちょっと悩ましいところですよね。私はさっきも言ったプレプリ、PREPLY っていうのを使ってますが、このプラットフォームにしようと思ったのも、まあなんかたまたま始めようかなって思ってた時に話してた人がそれを使ってたからっていう理由だけなんですね。で、私個人の意見としては、オンライン英会話でもそういうサービスって、まあ、結局大体大差ないじゃないですか。だから、まあ、まずはこれで、まずは直感でこれかなっていうのをとりあえず試してみて、もしもダメだったら、まあ、こういうポイントがちょっとイマイチだったから、その点がもっといいサービスを提供してるサイトを使ってみようかなっていう流れとかでいいんじゃないのかなって思います。やっぱりどれを使うかっていうよりも、やることが大事なのかなって。そう、done is perfect。まあ、あるいは done is better than perfect。なので、まあ、やれればそんなに、なんだろう、どれを使おうかなって悩んで、なかなか始められないっていうよりは、とりあえず1個試してみて、ちょっと、これがちょっと違うかなって思ったら、次のやつに行ってみるっていうのでいいんじゃないのかなと、私は思います。まあ、登録もキャンセルも、どっちみち一瞬ですからね。で、まあ、私が使ったことがあるプレプリのいいところを挙げておくと、値段の幅が広いことですかね。まあ、これでもそんなすごく高いわけじゃないけど、20ドル払えばデレの指導とか採点経験のある人に教えてもらったり、もう逆にめちゃめちゃ安い5ドルとかのお小遣い稼ぎぐらいの気持ちの先生でも、私は結構楽しくって満足してます。まあちょっとこれ他のサイトも一緒だと思うんですけど、自己紹介のビデオがるので、雰囲気とかを見て大体選んで、でもともと外国人に母国語を教えようと思って登録してる先生だから、そんなに悪意のある人とかはいませんよね。それと、プレプリはオンライン外国語会話の中でも、結構海外とかでもメジャーなサイトだと思うので、スペイン語でもいろんな人、いろんな国の人とかもいて、 まあ、私みたいに出身国でもフィルターをかけたい人にも向いていると思います。あと、デメリットは、一定期間、半年だったかな？それくらい使ってなかったら、自分のアカウントが凍結されて、ログインできなくなっちゃうんですよ。それで、私は、まあ、その期間使ってなくて入れなかったので、ホームページのカスタマーサポートみたいなところのチャットに、まあ、また使えるようにしてくれっていうメッセージをしました。でも、まあ、5分以内で返事が来て解決してくれたので、デメリットってほどでもないかなと思います。まあ、ちゃんとね、一定期間の間にログインしておけば、そういうこともないんですけど。し、まあ、それ、固まる前に、凍結される前にお知らせもちゃんとしてくれるので、まあ、私がしてなかったっていうだけです。そんな感じかな。で、最後に、まあ、もしもプレプリを試してみたくで、紹介コードが必要な時には、まあ、全然いつでも、私のを使ってもらっても構わないので、インスタグラムの DM から教えてください。まあ、こんな感じで、まずは9月末までに15回っていう目標達成に向けてやっていこうと思います。今回のエピソードどうだったでしょうか？本当に1ミリでも役に立つことがあったら嬉しいなと思います。始めたばかりのポッドキャストですので、もし気に入っていただけたら、ポッドキャストの評価、お時間あるときにはレビューもお願いします。私のインスタグラムでもエピソードへのコメントやリクエスト、ウェルカムです。ぜひ DM で教えてください。アットマーク、サルサでモモ。アットマーク、S、A、LSA アンダーバー DE アンダーバー MOMO です。それでは次回より良い内容で戻ってきますので、お聞き逃しなく。チャオ。